今日は詩編の50編です。このところに神の求められるものが出てきます。一節のところを見ると、神の神、主は語り、地を呼び集められるとあります。またこのことは4節のところに、神は上なる天を、また地を呼び集められる、ご自分の民を裁くために。やがて私たちは神様の前にすべてのものが呼び集められて、そしてまた神様のその裁きが行われるわけです。6節のところを見ると、天は神の義を告げ知らせる、神こそが審判者であると。やがて私たちが神様にお会いする、そして私たちがこの地上で成したことすべてが裁かれるということであるわけです。しかしこのことがこの詩編の50編に出ているということは、私たちはこの地上においてやがての時に神のこの公平な正しい裁きがあるということを私たちは心に留めて生活すべきことを教えられます。5節に、私にある敬虔なものを私のところに集めよ、生贄によって私と契約を結んだ者たちをと出てきます。旧約聖書を見るならば、神殿において生贄が捧げられるというイスラエルの民の姿を見ることができます。イスラエルは神と契約を結び、またその救いに預かりました。言うなれば、私たちも広い意味においてこの神によって選ばれたイスラエルであり、そしてまた私たちの捧げる生贄というのは、もうすでに動物の生贄ではなくて、神ご自身の一人子イエス・キリストが捧げられ、そしてまた私たちはその十字架によって神の民とせられたということを覚えなくてはなりません。ですから、神様が私たちに求めておられるのは、実はこの生贄のことではないわけです。8節に、あなたの生贄のことであなたを責めるのではないとあります。そして9節にも、私はあなたの家から牡牛を、囲いから親木を取ろうとしているのではない。13節にも、私が牡牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。ですから、神様が求めておられるのはそうしたものではないということです。じゃあ何を神様は私たちに求めておられるのでしょうか。14節に、感謝の生贄を神に捧げよと出ています。そして23節に、感謝の生贄を捧げる者は私を崇めるとあります。神様が求めておられるのは犠牲ではない、実は感謝を捧げるということを神様は私たちに求めておられるということです。そしてその最も大きな根拠は何かというと、15節に、苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。苦難の日に私を呼び求めよ、神様は必ず助け出す、約束してくださっておられるわけです。じゃあ助けられたらどうするのか。あなたは私を崇める。ですから、神様が求めておられるのは生贄ではなくて、私たちは素直に神様にありがとうと言って感謝を捧げる、そのことを神様は喜んでくださるということであるわけなんです。ヨハネの4章のところにも誠の礼拝というのが出てきます。それは礼と誠をもって礼拝する。神様は生贄を求めてはおられません。私たちがこの苦難の日に自分は助けられた、最も大きなことは罪の滅びの中から自分は救われた、永遠の命が与えられた、そのことを心から感謝することを神様は喜んでくださるということであるわけです。16節を見ますと、しかし悪しき者に対して神は仰せられる。悪しき者とは誰なのか。 それは22節を見ると、神を忘れる者どもよ。さあこのことをよくわきまえよ。そうでないと私はお前たちを引き裂き、救い出す者もいなくなる。悪しき者は実は神を忘れる者のことであるということです。自分は助かった。救われた。でも喉元すぎれば暑さを忘れるように、神様が自分に対してしてくださったことをすっかり忘れてしまう。感謝を捧げない。そのことを神様は悲しまれるということであるわけです。週の初め、日曜日、私たちが礼拝するのは何か。それは感謝を捧げるということに他ならないということです。私たちは日曜日、神様に感謝を捧げているでしょうか。そして自分自身が救われ、生かされている。このことをまず私たちは感謝をし、また神を崇めるものとさせていただきたいと思います。もし礼拝をおろそかにしているならば、23節の後半を見ると、自分の道を正しくする人に、私は神の救いを見せると約束してくださっておられます。自分の道を正しくするというのは、悔い改めるということです。ルカの15章に出てくる放蕩息子、彼は悔い改めました。父から離れてきましたけれども、回れ右をして父のものに元に立ち返っていった。そのことを父は何よりも喜び、死んでいた者が生き返った、言ったわけです。私たちもまた父なる神様のもとに立ち返り、そしてまた私たちに永遠の命が与えられている。自分は神様によって愛されて生かされている。そのことを私たちは感謝を捧げ、そして神を崇めるものとさせていただきたいと思います。